私は祭司の地、 私は妻サラと結婚しているのに、私の妻はサラである。そういうアイデンティティが本来のアブラハムのアイデンティティです。ところがアブラハムはアイデンティティを変えます。この今の私のアイデンティティはこの町では通用しない。ありのままの私、このままの私、このままの私でこの町に入っていったら、私は通用せずに滅ぼされてしまう。私たちにもよくある経験なのかもしれません。自分の力では、自分のこれまでの業績では、この新しい局面を打開することができない。スキルを身につけるにしても、仲間を増やすにしても、もう時間が足りない。どうするか。アイデンティティをすり替えました、アブラハム。私たちもするかもしれません。妻サライであり、それを偽って夫婦ではなく兄弟、妹を持っているものが私、妻を持っているものが私ではなく、妹を持っているものが私なの。アブラハムは後で少しばかりの言い訳をします。いや、実はこれは父親が一緒なんで、妹といえば妹なんですというふうな言い訳をします。ですけれども、アビメレクはその前でかなり怒っています。どうしてこのような気をしているのか。2回も彼はそれを。そのような偽りが決して褒められたこと、社会で通用すること、社会で受け入れられることないことは、アブラハム自身も十分分かっていただけでしょう。私もまた、自らのアイデンティティを偽ることがあるかもしれません。あるいは自分のアイデンティティに不満を持っていることがあるかもしれません。なんで私はこうなの？なんで私はこんなことしかできないんだ？この程度のものなの？あの時頑張っていれば、今私はこういう力を持っていたのではない。あの時もう少し歯を食いしばっていれば、今はもうちょっと局面が変わっていたのかもしれない。今の私はどうしてこうなんだ。自分のアイデンティティに不満を持っている。自分のアイデンティティがダメだと思う。私はこういうもの。それがここでは通用しない。満足できない。私たちにもそういう自分自身に対する思いがあるかもしれません。そういう不満があるかもしれません。ならば私はこのアイデンティティをここで偽ろうとするでしょう。違うものとすり替えようとするでしょう。アブラハムは実際にそれをしました。その結果、何が起こったのか。神様が元に戻したんです。元のまんまでいいんだと言って、元に戻したんです。この物語はアブラハムにだけ注目していたら怖かった。嘘をついた。でも妻が帰ってきて、悔しさが増えた。なんとも奇妙な話しか聞こえません。しかし、神様に注目をすれば、神様が行っていることを私たちが見ようとすれば、ここに起こっていることは至極明快です。神様は私たちがアイデンティティをすり替えたり、何か別のものになる、そのことを良しとはしない。そもそもなぜ良しとしないのか。私自身が神様が与えられた作品だからでしょう。私たちは自分に不満があります。これではダメだ、この局面は打開できないと思ってしまう。でもそれは私たちの判断です。神の思いは、神の計画は、それでよい。そのままで、この地でやっていける。だからこそ神は、また元の姿、元の関係に戻す。そしてなおかつ、もっとたくさんの財産を取らせ、そのままで行けることを力強く後押しをする。それが神様のここでの姿勢なのでしょう。さて、 て実はこの話、私たちが読むのは2回目です。創世記の12章、かなり前でございますけれども、アブラハムの物語が始まった箇所がございます。その12章のアブラハムの物語が始まってすぐ、言ってみればアブラハムは神様の召しに従ってロトを連れてカランを出発し、約束の地に赴こうとします。状況描写です。状況描写があったそのすぐ、旧約聖書で言うと16ページですけども、12章の10節にエジプト滞在という記事がございます。もうここで読むことはいたしませんけれども、思い出してください。もし一人があれば斜め読みでも結構ですので見てください。同じ物語がここにあります。登場人物は少々変わっています。エジプト、場所も変わっています。ファラオ、この通り変わっています。変わっていますけれども、話の内容は全く同じです。アブラハムがそこの領土に入るのが恐ろしくない、妻サラを妹だと言って偽ってそこに入る。ところが神様が現れて、ファラオ、こちらではアビメレクでしたけれども、そのものをしっかり、アビメレク、アブラハムのもとに妻がまた帰ってくる、そして報復がたくさん来るという、そういう話が2回出てきます。聖書の学者たちはこの2回出てくる話は資料が違うんだというふうに言います。資料が違って、まあ、言ってみれば2つの伝承があって、その伝承がある、その2つの伝承があるから、こういう2つの物語が聖書の中に残されているんだというふうに言います。確かにそうなんでしょう。登場人物の違い、細かい描写の違い、それが違いますから、2つある、それは伝承が2つだ、そういう説明で理にかなっているでしょう。ですが、わからないことがあります。なぜ2つ必要だったのか。旧約聖書はそういうことをやります。天地創造の話も2回出てきます。1章、2章、私たちは連続して読んでますから、あれが一つの流れのようにも感じますけれども、丁寧に読めば、天地創造は実は2回起こっています。人の誕生も2回あります。聖書の先生たちの説明はいつも同じです。資料が2つある。でも、疑問は残ります。どうして2つ必要なのか。同じ話をなんで2回も繰り返す必要があるのか。1回で十分ではない。それが私たちの合理的な物事の考え方では、一つでいいのではないかと思います。古代の人々、古代という私たちが何かを取った人たちのことを想像しますけれども、多分古代の人々は元手などはいません。テレビも自動車もパソコンもなかったでしょう。テレビも自動車もパソコンもなかったですけれども、脳みそが私たちより劣っているということはおそらくなかったでしょう。ことによると、もっと優れた脳みそを持っていたのかもしれません。その彼らが2回同じ物語を記す。気がつかなかったから、のんびり屋さんだったから彼らが2回書いたんだ。そのような説明はおそらく無駄な説明でしょう。なぜ2回書いたのか。積極的な理由があるはずです。きちんとした意図があるはずです。なぜ2回書いたのか。アブラハムが2回同じ過ちをする、多分それが必要だったでしょう。2回も同じ間違いをする、 2回も同じ失敗をして、2回も王様を怒らせ、2回も国の人たちに迷惑をかける。そして2回も神様から助けてもらう。アブラハムが多分、人は皆同じなんでしょう。何度も同じ間違いをします。何度も同じ失敗をします。何度やっても、いくら進んでも、私、自分自身に私たちは満足をすることができず、こんな私でなく別の私であれば、別の私が私なのよと言って社会に売り込もうとする。何度も何度も私たちは同じところを歩き続ける。ペテロが主イエスのことを知らない。3度も言いました。アブラハムも2回も、これは私の妹ですと言って、その国で行こうとしました。何度も親父と同じ過ちをし、何度も神様から助けてもらいました。一体このにどんな意味があるのか。意味などおそらくないんでしょう。人間とはそういうものだと言っているのがこの聖書です。人間は何度も同じことです。ですけれども、もう一つわからないことは、神様はどうして何度もその人間を助け出すのか。呆れ果てて、もうお前はダメだと言って、作ったも失敗したと言って、神様は諦めに失望して、もうお前とは関係ないと、なぜ言わずに何度も同じことをした。実はアブラハムの物語、先ほども申しましたけれども、12章から始まります。その12章にアブラハムのこの失敗があります。そして今日読んだ20章、ここにまた同じ過ちの話が出てきます。同じ過ちが出てきて、この後どうなるのか、今日は読みませんでしたけれども、21章、込み出してみれば分かります。イサクが生まれます。神の約束が成就します。人は同じことを繰り返します。同じことを繰り返したら、神様はその同じことを繰り返している人間に関わります。なぜ神はそれほど関わるのか。神が約束を果たすために、何度でも人を元のところに連れ戻す。モーゼに率いられた民はエジプトから脱出をし、約束の地カナンにたどり着こうとします。500キロばかりの行程です。東京から大阪、そのぐらいの長さです。でもそこを進むのに40年かかりました。何度も同じ過ちをします。たくさんの時間がかかります。たくさんの時間をかけて、神は私たちに約束の実現を示してくださいます。街道建築も、私の家庭、社会、それぞれの場所でも、思い通りにならない、願い通りにならない、なんで先に進まないんだ、どうしてこうならないんだ、子供の教育から始まって、私たちはどうして、どうして、どうして、何度も何度も私たちはこの時間に苛立つでしょう。ですけれども、旧約聖書はその時間は無意味な時間だとは言ってはいません。その時間を通して、神は約束を実現する。その時間がなければ、民は神がわからないと言っているのが、この聖書です。私たちは、そういうものです。 の園で生まれて、神様ありがとうと言って世界の終わりまで突き進む、それが私たちではないと旧約聖書は最初のところでもうすでに言っています。右に今ぶつかり、左にぶつかり、同じ過ちを何度もする、神様を何度もがっかりさせる、それでも神様が私たちを導いてください。罪を犯す主イエスキリストは例え話をし、奇跡を示し、惨状で説教し、私たちに神の国とはこういうものだ、神の御心とはこういうものだということをはっきりと示してくださる。それでも私たちは遠回りをします。十字架につけてしまうという遠回り、人間とはそういうものです。遠回りをするんです。遠回りをしても神は決して諦めず、神は少しも愛することを減らすことなく、私たちにもっと大きな、もっとたくさんの恵みを与えようとしてください。それが神のご計画です。自分に満足はいかない。私たちはそういう満足がいかないときに、自分で何か策を弄し、私のアイデンティティ、私の未来を自分の力で作ろうとします。私の妹です。アブラハムが自分の力で作った現実です。ですが、誠の現実は神が進めています。時間がかかって、私たちがどんなに愚かであっても、神の時は確かに進んでいます。約束の実現は必ず起こる。あなたに子供を与える、この土地を与える、数えきれないほどの子孫を与える。私たちが想像しても想像し尽くすことができないほどの大きな喜びをあなたに与える、神の約束、常しえの命を与える、神の約束、私たちが自分たちで作った未来、自分たちで作った現実、それよりももっと大きな恵みが、現実が私たちに与えられようとしている。どちらを選ぶのか、私たちは信仰によって人を選ぶか、神を選ぶか、それがこの物語を通して私たちにまた聞かれていること、問われていることでしょう。人の時を生きつつも神の時が進んでいることを信じて、私たちの歩みをまた整えていきたいと願いしたいと思います。聖なる父なる御神様、私の思い描いた現実が私の前にはやってこない。それは私たちの座らざるこの現実への理解判断です。私たちはまた策を使い、知恵を使い、自分の現実を作ろうとします。作っても作っても先に行けないのが私たちのこの世界であるかもしれません。しかしそれは失望する、諦める世界ではありません。あなたは変わらず私たちに恵みを与え、この世界を良きものにする、その創造の技を消して緩めてはおられないはずです。主イエスキリストは与えられ、かつ私たちに示され、教えに近い約束されています。何も恐れるものがないのがこの世界です。進まぬ時であって、あなたは私たちを守り導き 進めていてくださいます。確かに全身を私はまた刻んでいます。どうかあなたへと心を向け、あなたの御言葉を御心を求めながら、私たちがあなたの時にふさわしく歩めるものとなり得るよう導いてください。力を与えてください。信仰を